杉原杏里です。かぶりつきマーケット情報局。
かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。
よろしくお願いします。4月のですね、聴取率がですね、番組、ラジオ日経の前に張り出されるんですけど、1位でしたね。
おー、ありがとうございます。
全ラジオ局中1位と、
はい、素晴らしい。
ありがとうございます。いつも聞いていただいて、また今月も1位取れるように頑張りたいんでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。
お願いします。今週あの来週月曜しくじり先生出ますんで、
ついにメジャーに
他局なんです、はい、テレビなんでいいんですかね。
5月20日ですね。
5月20日、はい、ありがとうございます、
は
い、
もう予告編からしてすでに面白いっていう、
リツイートありがとうございます。
クズ先生ですと。
いや、みんなにいろいろチヤホヤしてもらえるんで、ついでにお金貸してもらいました。
ちょっとまたね、そのあたりの後日談も、はい、今後ね、はい、教えていただければと思います。よろしくお願いします。冒頭で杉原杏里さんの声がありましたけれども、はい、うん、特にゲストに今日いらしてるわけではないということですよね。
あと恥ずかしくなったらもう使わないでって言ってもらえれば。
そうですね。連絡待ってます。さあ今日のゲストなんですが、岡三証券の山本慎一さんです。この話あの人に聞きたいのコーナーで、今熱いマーケットトピックについてお話しいただきます。この番組は YouTube でも同時配信しています。16時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もありますので、そちらもお楽しみに。今日は YouTube 時間何をするんでしょうか。
はい、そうですね、今日は、しくじり先生にかけてちょっとしくじった話でもしようかなと思いますけどね。
じゃあぜひ皆さんそちらもご覧ください。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきます。番組ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のチャットボックスから送ってください。また今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、どうぞお参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局。この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日は日本株といえばこの人、岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、お願いします。
山本さん、令和相場に入ってからということなんですけれども、今週になって初めての上昇だったということですよね。
はい、そうでしたね。
足元不安定な状況続いていますけれども、山本さん、現在の相場どのような見方されてますか。
そうですね、令和相場に入って、今2勝目ということで、はい、ですけれども、今週週明けから結構外部要因に振り回された割には、下げ幅限定的でしたし、週末ちょっと戻したということで、はい、そこが高かったんじゃないかという感じで見てますね。はい、特に今週火曜日、水曜日、木曜日と、2万1000割って割り込みましたけれども、引けでは回復しましたし、このあたりの動き見ますと、やはり2万1000どころでの下値の硬さというのを逆に確認したんじゃないかという感じで見てますね。ただ今日の昼休みに上海株が下がったことを受けまして、ね、ちょっと伸び悩むといった、動きも見られてますんで、この辺見ますと、まだちょっとアメリカ株、そして中国株にちょっと振らされやすいっていう動きは続いてしまうんではないかという感じでは見てますね。はい、
この先の注目ポイントってどういったところをお考えですか。
そうですね、米中に関しましてはもうサミットまでちょっと大きな進展ないって見てますので、はい、引き続きいわゆるトランプ法といいますか、ツイッターといいますか、あれで振らされる動きは続くと見ているんですけれども、特に来週国内、経済指標、GDP ですとか機械受注あるんですけれども、普段そんなに株式市場そんなに材料視しないんですが、この来週に関しましてはちょっと市場の関心高まるんじゃないかという感じで見てますね。はい、
そうですね、 GDP は来週20日月曜日に発表ということになってまして、機械受注また貿易統計が22日の水曜日に発表ということですね。 そんな全体相場の中で見ていくテーマということで、うん、今日山本さん挙げていただきました、はい、好業績を確認、 IT サービス企業、クラウドやセキュリティなど企業の IT 投資は活発といったことなんですが、どういった点に注目されているんでしょうか。
そうですね、実は私あの2月に出させていただいた時にも同じように IT サービスのことを話したんですけれども、はい、まあ、前回はあのクラウドですとかあとサブスクリプションという、うん、いうことでちょっとお話をさせていただいたんですけれども、はい、まあ、今回もこの IT サービスというところあのちょっと決算が終わりまして、まあ、非常にあの軒並み好決算が多かったということで、まあ、前回の第三四半期も好決算だったんですけれども、まあ、今回も、みんな良かったということでこの IT サービス関連、まあ、非常に注目できるんではないかという感じで見てますね、はい。
IT サービスというのも種類がいくつかあるということですよね。
そうですね、あのいろいろやってますし、あの一般のお客様になんかそういう製品を提供しているわけではないのでなかなかちょっと説明しにくいんですけれども、まあ、あの企業のコンサルティング構築ですとか、あとはあの CM なんかでよく 見られます財務会計とかあの給与計算のソフトですとか、まあ、そういった業務パッケージソフトと、はい、あとはあのクラウドサービスと、まあ、そういったやつで、まあ、幅広いんですけれども、まあ、非常にあの企業が今あの働き方改革ということで、あの4月から施行されましたけれども、ニュースなんかですとやはりあの有給を義務化するとか、はい、あとは残業時間を減らすとか、まあ、そういうのばっかりちょっとクローズアップされるんですけれども、まあ、企業としましても、まあ、労働時間減らしただけだと成長ストップしてしまいますので、やはり業務効率化ですとか、あとは生産性向上、まあ、そういったものにもう IT 投資を使うということで、今週もちょうどあの日経新聞さんにあの決算トークというのがありまして、はい、ソフト開発会社の社長さんが、まあ、技術者不足というのもあるんですけれども、まあ、案件の8割断っていると、まあ、それぐらい、それぐらいあの需要が多いということで、この IT 投資というのはまだまだちょっと成長続くんではないかという感じで、見てますね、はい。
中でもクラウドサービスの進化に注目されているということですね。
そうですね、やっぱクラウドということで、まあ、これまであのパソコンにソフトをインストールしてワードですとかエクセルですとかあとは他の、ソフトとかを使うんですけれども、まあ、クラウドの場合はそういった必要がないということで、まあ、あのネット環境があればどこでも使えるということであの非常に導入しやすいのと非常にあとお金があの使った分だけという感じですので途中で事業が、運悪くポシャってしまっても使った分だけで済むということで非常に導入しやすいといったところでそのクラウドサービス、まあ、今に始まったことではないんですけれども、こういったものが今後もさらに伸びていくんじゃないかという感じで見てますね、はい。
クラウド市場の、ね、これまでの売上高の推移とあと予測というグラフも、上げていただいていますけれども確かに順調に増えていっているような印象ですね、うん。
そうですね、前回も SaaS という、ソフトウェアアザーサービスという、略語があるんですけれども、はい、まあ、そちらが非常に伸びていてでも今回も決算良かったですので、順調に、そういったものが伸びていることが確認されたということで、うん、こういったソフトウェア IT サービス関連というのは非常に今後も注目できるんじゃないかと思いますね、はい。
三上さんこちらのテーマいかがですか。
そうですね、まあ、やはり、まあ、IT が伸びている一つの、まあ、要因になるポイントかなと、まあまあ、サブスクリプションの部分もありますし、まあ、あの不景気にやっぱり強くなると、まあ、ただ前も言ったんですけどそのパッケージソフトを、まあ、入れてるような会社は、最初に入ってくるお金がやっぱりサブスクリプション化されると少なくなってしまうんですね。だからそれって、うん、まあ、将来的には多分サブスクリプションした方が簡単だし、まあ、収益もまあ積み上げれば多いと思うんですけど、はい、その一発入れた時のですねお金が入ってこないので、まあ、思わぬ減収減益になる会社もあるのでやっぱ個別はそこはちゃんと見ながらだから、まあ、選別していくっていうのが投資の肝になるのかなと思います。
うん、では山本さんにあの具体的な銘柄を挙げていただこうと思います。まず一つ目どこになるでしょうか。
ですね、まず一つ目がですね、8056の日本ユニシスと。
8056、はい、日本ユニシスですね、はい、今週末の終値、ね、3540円となっています。5月に入って窓を開けて大きく上昇する場面が目立ちますね。
そうですね、これ決算で交換しまして大きく上げたんですけれども、はい、まあ、その後も下がってこずに今日また一段高といった感じで非常に強い動きとなっています、 まあ、日本ユニシスといいますと、まあまあ、こちらもいろいろやってる会社なんですけれども、まあ、クラウドサービスですとか、あとはソフトウェアの開発販売など、あと今年に入りましてからどちらかというとキャッシュレス関連、昨年からちょっとどちらかというとキャッシュレス関連ということで注目される場面多かったんですけれども、まあ、こちらはアリペイの日本での決済サービスを手掛けているということで、ヤマダ電機ですとかドンキホーテ、あとはローソン、あとでのシステムを手掛けているということで、IT サービス以外でもそういったキャッシュレス関連としても注目できるんじゃないかと思いますね。はい、
日本ユニシスですが今週末の終値3540円となっています。その他にはどういったところが開けられるでしょうか。
そうですね、次にコード番号4307の NRI 野村総合研究所ということです。
4307野村総合研究所ですが今週末は5590円となっています。こちらも、右肩上がりの展開という印象ですね。
そうですね、こちらも第3四半期決算発表してからは、まあ、なだらかな上昇が続いているということで、まあ、今回の下落相場でも比較的底が高かったという銘柄です。まあ、こちら野村総研ということで、まあ、金融向けが強いんですけれども、まあ、それ以外に製造業でもサービス業ですとかあとは流通業、まあ、こういったところのトップ企業との結構関係が強いということで、まあ、今日顧客基盤非常に強いといった会社です。まあ、終わった19年3月期は金融向けがちょっと伸び悩んだんですけれども、まあ、今期は非常にそれをまた回復するということで、非常に大きな会社ではありますけれども、まあ、こちらも非常に注目されると思いますね。あと来月末ですかね、3分割予定しているということで、こちらでも材料になるかと思いますね。はい、はい。
そしてその他に3つほどありますがどれからいきましょうか。
どうしましょう。7518のネットワンにしましょう。
はい、7518のネットワンですね。はい、ネットワンシステムズですがこちら3005円で今週終えているということですね。
そうですね、こちらもちょっと前回に、ご紹介した銘柄なんですけどね。はい、まあ、ネットワークシステム構築専業ということで、まあ、クラウドですとかあとはセキュリティに強い会社ということで、まあ、今回システム IT サービス会社の単身読んでますとやはりクラウドソリューションですとかセキュリティという言葉がいっぱい出てきましたので、まあ、そういったところに強いところは非常にいいんじゃないかと感じですね。
今後の成長性に注目といった
ですね。まあ、5G にも、まあ、絡んでくる会社ですね。まあ、シスコ製の機器が強いので、まあ、その辺も、絡んでくると思いますので、まあ、楽しみですね。
はい、そうですね、おっしゃる通り 5G 関連でも結構たびたび上がる銘柄ということで、はい、まあ、株価も、2、3ヶ月ちょっと揉み合ってたんですけども、今日ちょっと、はい、ちょっと抜けてきたかなという感じですね。
まあ、決算は、まあ、ある程度は増益が見えていたんですけど、まあ、期待されすぎてるかなと思ったんですけど素直に反応して結構意外感が僕の中ではあったんですけど、はい、
そうですね、まあ、大台久々に3000円ということで、
そうですね、
まあ、今後も期待できるんじゃないかと思いますね。はい、
高いところで今日は3035円まで上昇する場面がありました。終わり値は3005円となっています。そしてもう一つはどちらになりますか。
もう一つはですね、4739の CTC 伊藤忠テクノソリューションズと
4739、はい、伊藤忠テクノソリューションズですが今週末の終わり値2718円ということですね。
そうですね、こちらも、まあ、IT サービスの中では結構大きい会社ということなんですけど、まあ、株価ちょっとずっと横ばっててなかなか、ね、動いてくれないんですけれども、まあ、こちらも非常にいい決算だったということで、はい、まあ、国内最大規模最高水準のセキュリティを誇る自社データセンターを持っているということで、まあ、こちらもやはりクラウドに強い会社ということです。うん、特に海外のシスコですとかデルとか HP のそういった機械ですとかソフトウェアを結構に強いという会社で、そういったものを組み合わせて結構プレゼンができる会社ということで、まあ、こちらの CTC というのも非常に注目できるんじゃないかと思いますね。はい、
4739伊藤忠テクノソリューションズですが今週末2718円で終えています。ここまで岡沢証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんに今日はテーマ好業績を確認 IT サービス企業ということでお話しいただきました。 山本さんをはじめストラテジストやアナリストが執筆した最新のレポートなど、さまざまな投資情報が満載の株式投資情報局、岡さんオンライン証券の口座をお持ちであれば、どなたでもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。今日のゲストは岡さん証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんでした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
ネット証券なんてどこも一緒でしょ。株はどこで買っても同じだし、本当にそうでしょうか。岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで、取引手数料が毎日無料、最大40万円まで毎日無料。始めようかな。その上、2019年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて国内株式部門など3部門で第1位を獲得しました。みんなにも選ばれているのね。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
はい、ですね、僕芸歴25年目で鳴かず飛ばずだったんですが、最近はちょっとあの皆さんのおかげで大和セミナーっていうのも今度ありますので、詳しくはちょっとツイッター見ていただいて、初心者に向けたそういうこともやらせてもらうように、ちょっと絶好調です。
ですよね、はい、だって株でも本業でもキャンプでもということですもんね。
そうですね、明日が来るのが待ち遠しいです。いや、もうこれも坂本さんのおかげと思ってますんで、またいろいろ教えてください。
はい、ということで、このコーナーでは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに叩き込んでもらいます、はい、ということで今週1週間振り返っていきましょう、うん、まずは日経平均株価、今週末の終値ですね、21,250円9銭となりました、うん、前の週末に比べて94円83銭のマイナスだったということですね、うん、一方でトピックスは、1554.25 で終えたということで、うん、まあ、小幅高、週間を通して小幅高だったということですね、うんうん、今週1週間ビーコミさんいかがでしたか。
そうですね、まあ、YouTube のコメント欄を見るとですね、はい、レイヤーは最悪だねとかね、あ、まあ、イカサマ相場だとかいう人もいるんですけど、
まあ、まだ2回しか上がってないですからね。
そうだし、夜上がるのか下がるのかみたいな、日本の時間外でかなり上下してしまう、外部要因でしてしまうというのもあって、まあ、皆さん結構まだ2週間しかね、経ってないんですけど、うん、営業日ベースでね、まあ、令和つ令和というところなのかなと思ってる人が、ね、いるのかなと思いますけどね。はい、まあまあ真面目な話をしますと、はい、まあ、やっぱり米中貿易摩擦の影響をやっぱり、うん、皆さん感じてる部分が、まあ、あるのかなというところで、まあ、日本株が弱いと、うん、他の国に比べると弱いと、なんでだという人がいるんですけど、これって毎回米中貿易摩擦の話が来た時ってそうなるじゃないですか。で、僕はいつもツイッターでいつもの人が来たんじゃないですかって書いてあったんですけど、昨日出たですね、先物の、まあ、売買動向を見ますと、米中貿易摩擦が、まあ、懸念されてからもかなりね、外国人投資家が、先物を売りましたけど、先週も1週間で8000億ぐらいかな出てましたから、やっぱりまあ彼らが先物を売ることによって上値は重いし、うん、まあ、日本が最弱、まあ、ほぼ最弱ですよね、世界に比べるとになってしまうという動きはやはりその通りだったねというところで、まあ、やっぱりショート主体じゃなかった人は儲からなかったのかな、まあ、よっぽど決算が意味が引かないとね、厳しいと、もう辛い最悪だという買いの人は相場だったんじゃないかなと、うん、思いますけどね。
決算に対するその反応っていうのは、はい、見ていかがですか。
そこはちょっと助けられた部分はあると思います。これだけ、まあ、日経平均、まあ、1000円ぐらいはベース下がりましたけど、マックスで、まあ、1000円下がると、やはりどの銘柄も大体損するよねっていうパターンが多かったんですけど、思いのほか、高決算の銘柄にはちゃんと買いが入っていたなと、うん、あ、もうピカイチのものばかりですね。だからまあいいんだけど、 っていう銘柄は売られたりはするんですけど、
まあ、去年ほどはないですよね、
う
ん、そう去年ってもう全部な感じがありますね。
そうですね、去年の今頃はそうですね、ありましたね、そんなのも、なのでまあマシかなと、まあ、そこは、皆さんがですね、警戒してた人が結構いたと思うんですよ。また新たに買う余力があったというのもやっぱりポイントなのかなと思います。
だから10年期前に、ね、ポジション整理した方も多かったかもしれないですからね。
だし理由得たじゃないですか、うん、はい、リグエーターので、ね、結構、まあ、厳しいなと思っていながらもね、実はポジションあるよと、うん、じゃあ高決算買おうかなということもできるし、うん、やはり警戒感、今回警戒しといて救われたっていう人が、まあ、いらっしゃるんじゃないかなと思ってますけどね。
嵐は10連休後にやってきたっていう感じですね。
そうそうそうそう、まあ、直前みたいな、はい、感じかなっていう、う
ん、ではセクター別で見てみるといかがですか、う
ん、はい、セクター別はですね、不動産がなんか今日強かったりしますましたね。
伊藤さんね、
は
い、週間で見てみても結局 4% を超える上昇だったということですね。
久しぶりにこれ見たなっていうのがありましたよ。う
ん、一方で、はい、マイナスが目立つのが証券、はい、商品先物ですね。
そうですね、やっぱりで、まあそうですね、まあ、鉄鋼とかどっちかというと、まあ、景気敏感の方が、まあ、ちょっと上位になるかなというところと、あとですね、まあ、証券商品も、まあ、決算の絡みと、あと米国債が下がるとやっぱり利回りさらに取れなくなっちゃうから、そこもまあ厳しいなと思いますよね。であとはそうだな、まあ内需がやっぱ強かったなと思います。こういう相場の時ってどっちかというと外需がまあまあ、もっと売り込まれて、外需はまあまちまちだったんですけど、うん、まあ、これ見て陸運とかがまあ買われていた、まあ、決算もまあありましたけどね、うん、はい、まあ、この辺がちょっと倉庫とかね、この辺がちょっと買われて、まあ、倉庫も不動産上がったからっていうのがあるかもしれませんけどね、はい、はい、うん、
では続いて東証一部の騰落率で見ていきましょう、はい、個別では注目、うん、
そうですね、まあ、注目でもトップは触れなければいけないなと思って、まあ、東証印刷が TOB が入りましたね、はい、これもだから2倍ぐらい、
そうですね、
2倍じゃない
か、50%
の上昇と、ね、いう形ですね、はい、はい、
そして1852の浅沼組も大きいということですね、
はい、これはもう業績良かったなと、まあ、そのですね、どっちかというと、まあ、建設業はいいとこと悪いとこがまちまちなんですけど、総じていい、総じてっていうのはいい会社が結構多いんですよ、今中継しますと。まあ、それの中でもやっぱり評価される会社、されない会社っていうのはやっぱり分かれてきて、ここはちょっと配当に注目されたなというところなのかな。まあ、業績はもちろんいいですよ、うん。
増配も発表しているということですね。はい、一方で、ワーストのトップ8089、うん、素敵ナイスグループですね、はい。こちら3割以上の下落となりました。
そうですね。まあ、粉飾の絡みが回って、まあ、ちょっと嫌気されたっていうところなんですけど、まあ、そうですね、
コメントは来てますけど、はい、全然素敵じゃない
そうそうそうあのキラキラ社名みたいな、ね、キラキラネーム並んで、
はい、逆に言われやすいですね。
そうそうそうですね、はい、でもまあ僕は素敵なあの社名だと思いますけどね、はいはい
はい、はい、では続いてマザーズ指数も見ていきましょうか、はい、新興市場マザーズ指数ですが、今週末 890.96 で終えたということで、こちらは 2% を超える下落だったということですね、個別の騰落率で見てみてでうん、
そうですね、
いかがですか。
マーケットエンターは、うん、まあ、再増額みたいな形になっていて、まあ、これ僕も、まあ、あの四季報内に記事入れたりもしてましたけど、うん、やはりですね、ちょっと収益の回収期になったかな、投資機をちょっと抜け出して回収期にで、かつ、まあ、その買い取り、まあの事業をやってるんですけど、まあ、そこの部分が育ってきて、うん、あの農機具の買い取りだから結構利幅が大きいらしいんですけど、まあ、そういうところがですね、まあまあ、この前の決算でクローズアップされていて、さらに調子がまた良かったと、いう形で個人投資家のですね、注目が一気に集まったという形かなと思います。
3135マーケットエンタープライズですが、今週末の終値、ね、1883円となっています、はい、一方で、はい、マイナスワーストのトップに顔を出している3979、はい、ウルルですが、こちら、38% 近い下落ということですね、はい、そうですね、
まあ、こちらもキラキラ社名なのかなと思うんですけど、
なんか印象に残る社名が多いですね。
そうですね、まあ、別にキラキラ社名だから、まあ、ダメなのかと、こんなことは全くないと、まあ、思いますけど、ね、はい、ちょっと今週目だったなと。
そうですね。
まあ、これはですね、まあ、どっちかというとですね、入札情報を 観光庁入札情報をまとめる、まあ、サイトとか、それに付随するビジネスなどなど、まあ、やって、先にわたってやってるんですけど、根拠層がものすごい、まあ、弱いんで、うん、本当かという感じで、投資家はちょっとみんなびっくりしてしまったなと、まあ、中を聞くと、ちょっと採用を増やしたりとかね、まあ、して、その後の、まあ、投資機、でもいきなり投資機が来ても投資家困るよっていうところなんですけど、はい、ここの会社で言った会社の僕のオフィスの前ぐらいにあるんで、はい、結構電気とかついてて頑張ってるなと思うんですけどね、はい、
うるるですけれども、今週末の終値1220円となっています。では今週の坂本さんの銘柄見ていきましょうか。
は
い
は
い、
そうですね、今週はですね、はい、まず1銘柄目は、紀藤ですね。
はい、6409、東証一部上場の紀藤ですね。こちらですが、今週末は1454円で終えています。
うん、はい、これはですね、工業用のホイストを作ってる、などを作ってる会社なんですけど、
ホイストって何
ですか？ホイストって、クレーンゲームをイメージしてください、皆さん、はい、頭の中に。で、工場広いじゃないですか。はい、で、工場広くて、工場のものって、重いじゃないですか、はい、それを運ぶものです、はい、だからこうクレーンみたいなのが吊り上げたって、はい、それに引っ掛けてブーンって運ぶっていう。
工場でバイトしたことあるし、クレーンゲームも得意なんで、うん、すごく分かりやすか
った。ビューってその紐が出て、それをこうカチッてやるビーンってやって、はいはい、であの管理者が向いてなかったら、じゃあ俺これ乗っかっていこうかなって、自分もビーンっ て
この役目やりたいと思ってました。そうそうそう、力仕事しかさせられなかった、
はい、そうそうそう、だからそれはねすごい分かる、まあ、そういう
そこを作ってる会社、
そうそうそう、などを作ってる会社なんですけど、
業績
いいですよ、ね、業績はねいいですよ、ずっといいです。
いいのに株価はそんなに、
ね、そうなんですよ。で、この反応がちょっと意外感あったなと。だって、はい、まあ、前期かなり業績良くて、今期も一応伸びる予定になってるんですけど、うん、まあ、伸び率が悪いから売られたって、いや、そうじゃないよねと、まあ、米中貿易摩擦の影響なのかっていうのは、まあ、受けないことはないと思うんですけど、いや、これはかわいそうすぎるだろうと、PR7 倍割れただろうみたいな感じに、はい、なりますので、まあ、これはね、評価厳しすぎるだろうと思います。まあ、インドとか、まあ、工場今どんどん作ってますから、うん、その辺にも当然需要がありますし、なんかもっと人気出てもいい株なんだのになって思ってますと、はい、いう感じです。
6409紀藤ですが、今週末の終値、ね、1454円となっています。ではもう一銘柄お願いします。
そうですね、まあ、ここのですね、放送でも前紹介したんですけど、6250のやまびこをですね、まあ、見たいなと思います。
はい、6250やまびこですが、こちらは今週末929円で終えています。
はい、まあ、こちらはですね、まあ、屋外の作業機械のメーカー、芝刈りとかね、まあ、そういうのを作っている、まあ、メーカーなんですけど、まあ、日本もまあ売り上げありますけど、海外に、ね、たくさん売り上げがある、まあ、会社ですと、はい、いうところなんですけど、まあ、どちらかというと庭いじりの、海外の庭広いじゃないですか、うん、そういうのもホームセンター等々で売っているというところなんですけど、今期も、ね、業績まあ悪くないんですけど、株価がかなり、まあ、売られているというところで、まあ、かなりいいとこ水準まで来たんじゃないかなと、まあ、バリュー感も出たなというところで、この辺から見ていこうかなと思います。
これも決算を、
そうですね、まあ、決算も、はい、あったし、まあ、うん、そうですね、
はい、6250やまびこですが、今週末は929円で終えています。ということで、あっという間にエンディングの音楽が流れてきてしまいました。はい、山本さん、今週いかがですか？1週間
なんかやっぱ、うん、紀藤とか坂本さんの言い方が強めだった気がしたんです
よ。いや、これがいいと思うんですけど、
そうですね、そのリストに入れておかない
と、ドキッとしましたよね。なんでだと思いましたね。まあ、まあいいや。
でもね、テイカムの大和さんということなんで、はい、でもこれ1454円の割値っていうことなんで、
いや、お金持ちになることを想定して、ポートフォリオには入れておこうか
な。そうですね、はい、そういうチェックも必要ですよね。うん、ということで、ここまで、今週をお届けしてきたということなんですが、うん、今日もたくさんのコメントをいただいていますね。
はい、
すね、
はいはい、YouTube の時にゆっくり読もうかな。
そうですね、うん、皆さんからの投資に関するお悩みや出演者への質問などまだまだ募集しています。YouTube のコメント欄からももちろん、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからもご参加ください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。また来週お会いしましょう。